発信 DIY エンジン。皆さんこんにちは。発信 DIY エンジン、エンジニアの寺野です。今回で13回目となりました発信 DIY エンジン。まだまだ寒い日が続いております。最近はもう頑張って職業訓練に通っているんですけれども、お昼ご飯はほぼほとんどこう手作りで通っている寺野です。どんなメニューかというと、基本的にサンドイッチです。6枚切りの食パン2枚と8枚切り食パン1枚を使ってやってまして、6枚切りの食パン2枚で、まあメインのおかずを挟んだサンドイッチとして、で8枚切りのサンドイッチ1枚に適当にジャムを挟んでデザート用にしてると。でもそれを100均で買ってきた、サンドイッチ用のランチボックスに入れて食堂に持って行ってるんですけれども、まあそのランチボックスが折りたたみなので帰るときに非常にコンパクトになって重宝しておるんですけれども、まああれですね、こうまだ1ヶ月も経ってないんですけれども、サンドイッチの具のネタがなくなるというか、毎日考えるの本当にめんどくさいなという、そんな感じになってきます。最近いろいろと調べていたところ、ネットでエンタベというサイトを発見しまして、まあその中で DIY ではないんですけれども、まあいろんなジャンクフード的なものであったりとか、そういうものを紹介していて、ちょっとこれ面白いサイトだなと今日はだいぶ見ておりました。なんか1月の29日なので、いつかな、次の火曜日ですね、新宿のロフトプラスワンで、世界一臭いシュールストレミングを食べるイベントというのがあるそうで、これを聞いている近隣の方はちょっと行ってみるのはいかがでしょうか。出演食材、シュールストロミング、草屋、シュー豆腐、ホンオフェ、チーズ、という品揃いだそうです。ロフトプラスワンというと、知り合いのネットラジオの人がまあ散々イベントをやったところなんですけれども、シュールストロミングをそんなところで開けて今後使い物になるのかという、そんなちょっと心配がします。はい、というわけで、今週から、発信 DIY エンジンは、大阪難波千日前にありますみそのビルの、白芸というところでやっているポッドキャスト委員会、白芸もこもこチャンネルの一員となりまして、とりあえずリンクの方にそれを貼りたいと思います。はい、というわけで今週のネタはというと、今週、先週の中頃ではないか、週末に、先週の中頃やったんかな、私の家の方でウッドガスストーブを作成いたしまして、非常に小さなウッドガスストーブなんですけれども、構造が、トマト用の空き缶1個と、あと、玉出で買ってきた、細長いアスパラガスの空き缶を1個という構造で、 もう完全に穴を開けただけという感じです。とりあえず家にあったいらない木材の、合板の木の板を細かく砕いて、細かくといってもまあ15ミリ角ぐらいのようにこうペンチでバラバラにしたというそんな感じの木材を適当に詰め込んで、あといらない割り箸を適当に割って詰め込んで、でちょっと火をつけるようなそんなもんがなかったので、新聞紙に自転車用の機械油を染み込ませてちょっと上から火をつけてというのをベランダでやってみました。まあなんとかなるもんですが、これはまあいろいろ反省しないといけないのは、これはちゃんと火がつかないとめちゃくちゃ煙が出ます。まあ本当に私が適当に作った構造だけでウッドガスが出てちゃんと燃えてくれることは燃えてくれますけれども、上からちゃんと燃やしてやんないと火付きが悪かったので、結局上からガスバーナーで炙って無理やり上の方を炭化させて火をつけたというそんな感じになってしまいました。まあ一応ウッドガスのみの燃焼もできたので成功っちゃ成功ではあるんですけれども、結局細長い長いコーヒー缶ぐらいの燃料で、しかもこう大きめのチップ状に入ってるので多分スカスカの状態やったんですね。まあそれを燃焼させてって、まあ大体15分というところでしょうか。15分でちゃんと火がついてたんで湯ぐらいは沸かせんのかな。ぜひ次やるときはお湯ぐらい沸かせたいとは思いますけども、一応中の燃料はどうなっていたかっていうと、もう完全に黒炭の状態になりました。合板なんでこうすっかすっかの柔らかい材料なんで、もうすぐに燃えてしまったせいもあると思うんですけれども、割り箸とかも完全にもう白じゃなくて黒の炭で、まあ燃えた後出してみるとさっきまでこう燃えていたせいで、こう息を吹きかけてやるとすぐに燃えてしまいます。一応灰皿の上に出したので大丈夫ではあったんですけれども、でまあそれが消えた後もくすぶり続けて煙を出して、今度黒い炭から今度燃焼後の白い炭にどんどん燃えていくんですけれども、まあそこはちょっと空気遮って防ぎましたけれども、まあ燃えるのが早い。そしてこう燃え出すと、燃えるというかもういぶし出すとめちゃくちゃ煙が出て、もうちょっとその実験をやってベランダでやったんですけれども、窓を開けながら、寒いので窓の中からこうちょっと身を乗り出していじりつつやってたんですけれども、煙が入ってきたせいでものすごく部屋の中が臭くなって、まあ1日2日、2、3日も部屋の中の匂いが取れずに非常に難儀出しました。なんとか多分風の強い日だったので、周りの住民には気づかれていないと思いますが、まあこんな寒い時期の夜に窓を開けている人もいないと思いますけれども、とりあえずはセーフであったなぁと。かといってこうなんか外に行って燃やすようなそんな気もしないですし、あまりの寒さに、とりあえず燃料の木材として、日本橋の空き地で拾ってきた合板の 切れっ端を1枚拾ってきたので、それを切り刻んで、一応それを燃焼させたいんですけれども、コーナーの方で1リッターの全く何も入っていないペンキ缶を買ってきたんですけれども、まあ268円ぐらいですかね。で、まあ買ってきて、メイクの雑誌に載っていた通りに作ってみようかと思ったんですけれども、それが私が使っているトマト缶というか、多分普通一般に売られているあのパイナップル缶とかトマト缶のやつよりもだいぶ大きくて、で縦の長さも大きいもんですから、こう完全に雑誌の中で使われている缶と寸法が違うわけですね。これはちょっとまずいなということで、今、スーパーなんかに行った際にはこう必ず缶詰コーナーに行っていい感じの缶詰を探している途中です。多分ではないか、業務スーパーなんかで売ってる大きめのあのケチャップ缶とかがいいのかもしれないですね。もしこう用意できたら次はそれを使いたいと思います。というわけで、発信 DIY エンジン、今回は私が作ってみた、ウッドガスストーブのお話でした。昔読んだ本の中で、全くタイトルが思い出せないんですけれども、ブックオフで立ち読みした本だったんですけれども、空き缶2個と新聞紙1枚でご飯を炊くっていう、そんなやり方が載ってて、ぜひもう一度その本読んでみたいなと思ってるんですが、ぜひわかる方あったら教えてもらいたいです。ちょっといろいろ探してみたいと思います。もしかしたら次そんなこともやりたいなと、そう考えてます。というわけで、第13回発信 DIY エンジン、この辺で、ぜひ次回も聞いてください。ありがとうございました。